そして今朝は宣教する人たちを支える働きについてお話ししたいと思っております。それは実際的にはどういうことかというと、献金ということについてであるわけです。パウロはこの献金のことを恵みの技というふうに書いております。一箇所見ていただきたいと思うんですけれども、第2コリントの8章の7節の言葉をもう一度お読みしたいと思います。第2コリントの8章の7節の御言葉です。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。この最後のところで、恵みの技にも富むようになってくださいと書いてあります。パウロは献金のことを恵みの技と言っているわけですね。献金のことについてお話しすることは、私自身はあまり好きではないと言ったらちょっと牧師としてふさわしくないかもしれませんけれども、献金のことをお話しするのはあまり避けたいなと思うわけです。なぜならですね、教会に行くと献金しなさい献金しなさいとお金のことばかりうるさく言われるという、そういうふうに言われる人の証をよく聞くからなんですね。実は先日ですね、教会に集っておられる、そこの教会員の方がですね、男性の方、中年の方なんですけれども、私たちの教会訪ねてこられまして、そして牧師先生、少しお話があるんですけれどもよろしいですかということをですね、ご相談を受けたんですが、本当にちょっと深刻な顔つきで、話されたんですけれども、その方が言うにはですね、私がしばらくいろんな仕事の都合とかで教会に行かなくなったら、教会からですね、10分の1献金の袋が送られてきましたと。教会はそこまでして献金を集めるんですかと。教会に来てくださいという手紙だったら分かるんだけれども、10分の1献金が何も書かれずにパッと入っていたと、そういうことを言われてですね、すごくその方はもう、教会というところはそんなにお金を集めるところなのかというふうにですね、すごくこのつまずいておられたわけです。で、私はその方に対してですね、その教会の批判をしたくはありませんでしたので、それぞれの教会の事情や牧師の考え方がありますから、良い悪いということは言える立場ではありませんからというふうにお話ししました。ただ献金というのは強制されて捧げるものではないということだけはお話ししたわけです。ですから献金について説教するというのは時々人の人のつまずきとなる場合がありますので、私の考えではなくて聖書が何を言っているのか、聖書の言葉通り神様の御心としての献金について今朝お話ししていきたいと思います。そしてこの第2コリントの8章9節の中には献金についてずっと書いてあるんですけれども、この記事が書かれた背景にはですね、エルサレムに住んでいるクリスチャンの方々がですね、ローマの激しい迫害、またユダヤ人、ユダヤ教の人たちの激しい迫害の中でですね、もう仕事もできずに多くの人たちが経済的に苦しんでいたわけです。で、そのために、このパウロは彼らのためにですね、エルサレムの教会のクリスチャンの人たちのために献金をしましょうということで、諸教会の人たちに要請をしたわけです。そしてここに登場するコリントの教会の人たちにも、エルサレムの教会のクリスチャンの人たちのために献金をお願いしますというふうにお願いをするわけです。それがこの8章9章のところなんですね。パウロはここで献金の意義と祝福について語っております。最初になぜ献金を私たちはするのでしょうか、なぜ献金をしなければいけないのでしょうか。8章の7節、そこに書いてあることは、この献金というのは私たちクリスチャンが身につけなければならないことだからというふうな説明があるわけです。 私たちが必ずクリスチャンとして持っていなければならない大切な使命、大切なものだということなんですね。信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出てあなた方の間である愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富んでください。クリスチャンにとってまず信仰というのは何よりも大切なことはもう言うまでもありません。また丁寧な言葉を話したり、親切な言葉、優しい言葉、神様の言葉を私たちが身につけることはとても大切なことです。知識を身につけることは大切ですね。感情だけで私たち信仰をするんじゃなくて、正しい判断と正しい知識の上に立って私たちは信仰をすべきであります。また冷めたピザのような信仰ではなくて、キリストに対して熱心になることも大切であると聖書は教えています。この8章と9章の中にですね、熱心とか熱意という言葉がですね、何回も出てくるんです。パウロはこの献金というものが本当に熱心、熱意の表れとして出てくるものなんだということをですね、示しているかのようなんですね。また他の人の罪を覆って包んであげるような、そういったキリストの愛を私たちが持つことはクリスチャンとして大切なことであるわけです。パウロはそういった信仰や言葉、知識、熱心、愛、それと同じようにこの献金することにおいてもあなた方は成長してくださいというふうに教えているわけですね。そして献金のことを恵みの技と彼は呼んでいるんですけれども、その理由は何でしょうか。一つはそれはもう命令ではないということなんですね。恵みです、命令ではないということですね。8節を見ていただきたいと思うんですが、8節、こうは言っても私は命令するのではありません。献金をお願いしているんだけれども命令するのではないんだとパウロは言っています。ですから献金はぜひ命令でないと覚えていただきたいと思います。それは愛によって捧げられるものである。で、2つ目としては、それはキリストの恵みを知っているからこの恵みの技と献金を呼ぶんだというんですね。9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ここにキリストの恵みを私たちが知っているから、だから私たちもこの恵みの技を行うんだと言っているわけです。何も価値のない罪人であった私のためにイエス・キリストが身代わりとなって十字架で罪の刑罰を背負ってくださいました。それが恵みです。許されるべきでない私たちがイエス様の十字架の血によって罪許されました。それが恵みです。愛される価値のないものをイエス様が愛して救ってくださいました。それが恵みです。何の褒められるところのない私たちをキリストが引き上げてくださって永遠の命を与えてくださいました。それが恵みです。祝福を受ける価値のない私をキリストが天の御位を捨てて地上に降りてこられ貧しくなってくださったので、その犠牲のゆえに私は祝福されてキリストにあって富むものとなったのです。それが恵みです。そしてキリストの恵みを知っているならあなたもこの恵みの技を行いなさいとパウロは勧めているわけですね。キリストがご自身を捧げてくださったのだから私たちも捧げるのです。これが恵みの技ですね。神様の御心はあなたがこの恵みの技に富むものとなるということですね。二つ目に言いたいんですけれども、この8章と9章では貧しいエルサレムの生徒たちのための募金という趣旨で献金が募られていたわけですから、多少教会で捧げる献金とはこの目的が異なっているんですけれども、教会で捧げる献金にも当てはまることが多くあると思います。パウロは 9章の中でですね、献金を捧げる時の私たちの心構え、またそれに対する神様の祝福について記していますので、その箇所をちょっと読みたいと思います。9章の6節と7節を見てください。9章の6節と7節は私たちのですね、教会の自由献金の袋にも書かれてある御言葉なんですけれども、お読みしたいと思います。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ここに、大切なことが書いてるんですね。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りに、そして喜んで、ということは献金の捧げるための心構えとして大切なことですね。献金を捧げるときに、うわ嫌だなと思いながらですね、献金しないでください。嫌だと思ったら、引っ込めていただきたいと思いますね。そして捧げる人に対する神様の祝福は何かというと、愛してくださいますという言葉が書いてありました。愛してくださいます。神様は確かに私たち全ての人を愛してくださっています。クリスチャンの兄弟姉妹をみんな神様は愛してくださっています。でもあえてここでこの恵みの技を行ってくださる人を神様は愛してくださいますというのは、特別な愛を持って神様は望んでくださるという言い方であるわけですね。そして8節から11節をまた見たいと思います。8節から11節にはもうそこには祝福の連続の言葉が書いてあります。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのですと。ここには祝福の言葉がもうたくさん書かれてますね。神様の祝福の渦に私たちがこの巻き込まれていくような、そういうイメージを私は持つわけです。私たちの捧げるこの恵みの技っていうのは、祝福が自分に跳ね返ってくるだけでなく、捧げた人の感謝を生み出し、そしてそれが本当に神様の栄光を表すことになっていくわけですから、もう何十にも何倍にもこの献金の技、恵みの技が用いられることになるわけですね。本当に神様のご栄光を表す方法であるんだということを私たちは見ることができるんです。私は、牧師としてですね、この教会に捧げられた尊い献金の中から謝礼をいただいていることを本当に心から感謝しております。皆さんに感謝してますし、また本当に神様に対して私はこの尊い献金を謝礼としていただいていることを感謝しております。その謝礼の多くはですね、兄弟姉妹たちが捧げられる十分の一献金によって成り立っているということを覚えていただきたいと思うんですね。その先日イエス様を信じられたばかりの兄弟が来られてですね、私に質問されたんですけれども、その時にですね、マラキの3章10節の御言葉はどういう意味ですかということを質問されたんです。皆さんもぜひ開いていただきたいと思うんですけれども、マラキ書、旧約聖書の一番最後の書簡なんですけれども、マラキ書の3章の10節の御言葉ですね。この言葉の意味をね、ぜひ教えてくださいということで、質問してこられたんですけれども、ここには10分の1献金のことが書かれているわけです。 そして私はこれを読んだんですけれども、まずお読みしますね。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。このところを質問されて、私はですね、その兄弟に対してこう言ったんです。これは神様の御心として語られていることであって、私たちの収入の全部の収入の10分の1を神様に捧げることを願っておられて、聖書の中ではいろんな箇所でこの10分の1献金のことについて教えられているんですよ、ということをお話ししたわけです。そして、特に民数記の中で教えられているんですけれども、神様が定められた律法の中ではですね、この10分の1献金というものがはっきりと規定されていて、その献金はどういうふうに用いられたかというと、祭司の部族、レビ部族というのがあるんですけれども、レビ部族はこの10分の1献金を給料としていただいたわけです。で、彼らには相続地というものが与えられませんでした。けれども彼らに対する神様の給料はこの10分の1献金から支払われていったわけです。そしてレビ部族は何をしたかというと、祭壇、この神殿で神様のために仕えるという働きをしていった部族であったわけですね。祭司の部族であったわけです。教会時代は律法と関係がないじゃないかと言われる方もおられると思いますけれども、聖書の中をよく読んでいくときに、アブラハムがサレムの王、メルキゼデクに会ったときに、彼は自発的に10分の1を捧げるわけですね。また、ヤコブがベテルという場所で幻の中で万軍の主にお会いしました。そして、このあなたを祝福しよう、あなたの子孫を増そうというふうに神様から約束をいただいたときに、このヤコブはここに主がおられることを私は知らなかった、私はこれから10分の1を必ずあなたに捧げますと言ったんですね。その時にはまだ律法が規定されていませんでした。だからなぜ彼らが10分の1というふうにそこで言ったかは本当に不思議なんですけれども、おそらく本当に創世の時から神様の御心としてこの10分の1というのが言われていたんだろうと思うわけですね。ですから全ての時代においてこの10分の1というのは神様の御心として捧げられることを望まれているということが分かってくるわけです。で、牧師の働きというのは、このレビの働きとはちょっと違うわけですけれども、神様のご計画の中では牧師とレビの働きっていうのはよく似ている部分があるわけですね。その生活が献金によって支えられることもそうです。牧師が相続財産を持たないということも大事かもしれませんね。この世の財産をですね、牧師が目の色を変えてですね、土地を買ったり、いろいろね、不動産を買いあさっているようでは主の働き人と言えないでしょう。私がいっぱい不動産を買いあさっていたら、どうぞもう私のですね、牧師と言わないでいただきたいと思いますけれども、主だけが私の相続地である、主だけが私の分け前であると牧師である私は胸を張って言いたいわけです。ですから、牧師も与えられた収入の10分の1を必ず神様に献金するわけですね。先ほど質問された兄弟はですね、このマラキ書の言葉をですね、話を聞いて、そしてそれをよく理解してくださったと思うんです。そしてすぐ次の日曜日の朝に10分の1献金を捧げてくださいました。まだもちろん教会員でもありません。信仰を持ってそれほど日にちが経っているわけでもありません。けれども いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めて喜んでこの十分の一献金を捧げてくださったと私は信じております。少し献金についてまとめたんですけども、献金は絶対に強制されてすべきものではありません。もう私は絶対そう思いますね。献金は祈りや願いを聞いてもらうための賽銭ではありません。つまり私のこの祈りを叶えてください、そのために私はこのお金を出します、そういうこの請願のためのものじゃないですね。献金というのはそういう目的で捧げるものではない。で、献金は神様の御心を知り、その意義と目的を知って捧げられるものです。献金の意味がわからなかったら献金する必要は全くないんです。そして神様の約束を信じる信仰を持って捧げる、神様が必ず祝福してくださるんだという信仰を持って、それでまた捧げるんですね。そして最後は、献金の取り扱いは誰からも非難されることがないように公明正大に行います。これは第二コリントの9章の中にも8章ですかね、書いてある言葉なんですけれども、私たちの教会でも献金の取り扱いというのは本当に注意しております。献金を数えるときには必ず2人の人がいるときで数えていますし、会計報告をしっかりと毎月出しておりますし、そして1円たりとも不正な支出がないように気をつけております。ですからこれ神様の御心として、私たちはこの恵みの技を全てにおいて大事にしなければならないわけですね。先ほど読んだ聖書の御言葉を信じて、ぜひ十分の一献金を捧げられることを心からお勧めします。それは教会がお金儲けする、そういう目的ではないんですね。神様の栄光が表されるために、そして一人一人の信仰が成長するために、一人一人が神様の恵みにあって、また大いなる祝福をいただくために、この献金するってことは教会の中で必ず教えられなければならないんです。それはどうしてかというと、御言葉が教えてるからですね。御言葉が教えてるから私たちは献金をするんです。そしてよく考えていくならば、私たちが生きているということは本当に神様の恵みだと思うわけですね。命の息を与えてくださって、私たちが床から立ち上がって、そして仕事をして給料を稼ぐことができるのは、本当に神様の支えがあってできることなんです。神様の支えがなかったら私たちは起き上がることができません。精神的に疲れて倒れてしまって、本当に希望のない生き方をしなければならなくなってしまうでしょう。私たちが立ち上がれるのは本当に神様の支えがあって、ましてクリスチャンはイエス・キリストを主と信じて、聖霊のバプテスマを受けて新しく生まれた人ですよ。今まではそれまでの自分は自分だけのために生きてたけれども、私たちは生まれ変わって今度は自分のために生きるんじゃなくて、神様のために生きるものとなったわけです。ですから言葉だけでなく、自分の持てるものを持って神様の栄光を表すことは本当に大切なことです。イエス様がその十字架の血潮によって私たちを、あなたを買い取ってくださったんです。罪の奴隷からあなたを解放して、あなたを買い取ってくださったわけです。ですから私たちの主人はイエス・キリストです。ですから主イエス・キリストっていう、皆さん言うでしょ。イエス・キリストが私の、あなたの主人だからですよ。ですから私たちはイエス様の福音のために、イエス様の体である教会のために仕えて、賛美をして、そして捧げるのであるわけですね。最後の御言葉はマタイによる福音書の6章の31節と32節の御言葉なんですけども、もうこの言葉に尽きるんじゃないかなと思うわけです。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。 だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。私がクリスチャンになって最初に暗唱聖句した御言葉なんですけども、本当に神様の国とその義とを第一に求めるときに、私たちの求めているこの世の必要というものは必ず神様が備えてくださいますよ、そういう約束なんです。ぜひ皆さんこの神様の約束を信じて歩んでいただきたいと思います。クリスチャンの歩みというのはイエス・キリストを信じることから始まって、そして神様の言葉を信じて歩む、それがクリスチャンの生き方なんですね。信仰から信仰へ、これが私たちの歩み方だとぜひ覚えていただきたいと思います。ではお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今朝御言葉を取り継ぎました。献金についての聖書箇所から取り継ぎましたけれども、私たちはこの教会を支えていくために献金をすることを望まれております。またイエス様の福音のためにこの献金をすることが望まれています。また私たちがキリストにあってこの世に対して執着していないということを証しするためにもこの献金をすることを望まれております。また恵みの技を私たちが行うことを望まれております。私たちの主人はイエス・キリストであります。この主人であるイエス様に対して私たちはただ言葉だけではなく自分のすべてと、また自分の持てるものを持って仕えていきたいと願っております。どうぞ一人一人が今朝このことに対してはっきりとした確信を持ってこの恵みの技を行っていくことができますように導いてください。つまずきとなることもあるかもしれません。教会がお金お金ということを言うならば、おそらく多くの方々は嫌になって離れてしまうでしょう。しかし神様の御言葉は確かにこの恵みの技に富むものとなりなさいと教えておりますから、どうぞこの点においてつまずくことのないように守ってください。そして本当にキリストの栄光を、神様の栄光を私たちが表していくことができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。